知得一宮。知得一宮では市の職員へのインタビューなどを交えながらイベントや市政情報をお届けします。この番組は一宮市の提供でお送りします。
一宮市本町にあります FM 一宮 iWave の i スタジオから高見堂美恵子がお送りしていく知得一宮。今日のこの時間は一宮市立中央図書館の大脇さん、岡本さんに本を読もうよについてお話をいただきます。大脇さん、岡本さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずは一般書です。大脇さん、どんな本でしょうか？
はい、一般書は裁判員17人の声です。
はい、ある日突然人を裁けと言われたらと表紙に書かれてまして、いろんな、ね、人たちが悩んでたり、こう頑張るぞっていうポーズをとっていたり相談していたりと、17人の人が、ね、イラストで書かれてますね。では内容を教えてください。
はい、2024年で、施行から15年が経った裁判員制度なんですが、裁判員は何をしているのかを具体的に知る人はまだ少ないと思います。実際に裁判員を務めた経験者へのインタビューを通して裁判員制度とはどういったものかを伝えるという内容になっています。
施行から15年も経ってるんですね。はい、導入されるっていう前の時にすごくこう、はい、テレビだったり新聞だったり雑誌だったりいろんなところで話題になり、自分が選ばれたらどうしようなんてね、はい、思った方も多いんじゃないかなと思うんですけれども、はい、周りに選ばれたことがあるっていう方はなかなかいないですよね。
そうですね、私の周りにもいらっしゃらないです。
裁判員に選ばれたら人に言ってもいいんですか？
そうですね、守秘義務というのがやはりあるので言える範囲は決まっているようなんですけれども、本当に何も喋ってはいけないっていう風ではないようです。
確かに選ばれたよっていうことはね、仕事先の方に言わないと休めないですしね。
そうですね、はい。
でも言えないってストレスじゃないですか？
はい、そういったことだったり、やはり先ほどの守秘義務という言葉から周りもちょっと聞きにくいので、お互い聞きにくい、喋りにくいっていうのもちょっとストレスに感じているっていうインタビューもありました。
なるほど。何かこうどこかでお話をできる場所とかはないんですか？
はい、やはりこの方たちですね、皆さん感じたところでは、その経験者同士が交流できる場があったらいいのにっていうのが多くの声がありましたので、裁判員経験者ネットワークという、市民団体が設立されまして、そういう交流の場も今たくさんできているようです。
基礎知識がなくても読める本なんですか？
はい、本当に、ちょっと専門用語が出てきましたら解説もされていますし、知識はなくてもスラスラ読める本当に読みやすい構成になっていると思います。
お一人ずつの感想という形ではなくインタビュー形式なんですね。
そうですね、インタビューの内容もどんな事件を担当したのか、選ばれた時どう感じましたか、体験談を話す機会はありましたかという基本的には同じ質問をされているので、それぞれの方がどういったふうに感じたかっていうのも、わかります。
ね、読みやすいですし、また気になる部分だけでもね、読んでいってもためになりそうですよね。
そうですね、はい。
例えばこうどんなお話とか印象に残ってる言葉とかありますか？
そうですね、17人の方がですね、多くの方が言われてるんですけれども、一般市民が裁判に参加する意義を実感したり、チームとして結論を出すということで充実感を得たりという、その良い体験と感じた方が多かったっていうのがちょっと非常に印象に残りました。
比較的前向きな言葉が多いんですね。
そうですね、はい。
裁判員裁判の本っていうのは多く出てるんですか？
そうですね、その制度について解説したより、その法律関係の本かなというちょっと難しい感じの本はたくさんあると思うんですけれども、こういう体験された方の声を集めたりっていうのはまだまだ少ないかなと思います。
制度が導入された時にはすごく話題になり、ここから15年経ち、はい、ね、もしかしたら自分やね、家族、そして職場の方が選ばれるかもしれないということをちょっと再度再認識するのも必要かもしれませんね。
は
い、
そうですね、読んでみて感じたんですけれども、やはりその制度への関心がちょっと高まったなと思います。反面やはりちょっと不安な を感じるとこもあったので、ちょっとまあ半々ぐらいの気持ちで読み終えました。
ぜひね、どんな世界なのかなっていうのもね、覗いてみるのもいいかもしれませんね、はい。それでは最後にどんな人におすすめですか？
はい、先ほどの感想でもやっぱりちょっと不安 と、関心が半々となったんですけれども、選ばれた時に参考になるこういった本があるっていうことが知れましたし、交流の場があるということも知ることができたので、多くの方に読んでいただければと思うんですけれども、2023年からは18歳以上の方も、選ばれる可能性が出てきましたので、高校生の方にもおすすめです。
はい、小脇さんありがとうございました。
ありがとうございました。
一般書は裁判員17人の声でした。続いては児童書です。岡本さん、どんな本でしょうか？
はい、パインさんのごちゃ混ぜ看板というお話です。
表紙はとてもねカラフルですね。また可愛らしいおじさんがね看板書いてますね、カンパスに。はい、帽子をかぶって眼鏡をかけてひげを生やしているね、本当なんか軽いタッチでいいですね。
あ、そう、素敵ですね。
では内容をお願いします。
はい、パインさんは町の看板屋さんなんですけれど、はい、町中の看板が古くなってしまったということで全部取り替えることになります。でパインさん一人で町中の看板を全部作ります。ただ付け替える当日に大事なこのメガネをなくしてしまっていまして、付け替えがどうなってしまうのかというのが楽しめるユニークなお話です。
普段見かける看板がね全然違うところについてるなんて、もう想像するだけで何か大変なことが起きそうですね。
本当ですね、
その大事な日にメガネなくしちゃいけませんよね。
本当ですよね。
例えばじゃあレストランに飲食禁止とか書いてあっても困りますし、あと本屋さんに新鮮朝摘みなんて書いてあってもね困りますもんね。はい、じゃあ絵本の中では実際どうなっているのかっていうのもまたとても楽しみですね。
はい、
町の人は確かに困るんですけど、読んでる人はなんかこうハラハラして、絵本の世界ですのでなんか微笑ましい世界が広がりそうですね。
はい、そうなんです。なんかもう本当に町中の看板一人で書いてるんで、本当に道路標識からお店のものがあるので、もうあべこべ感が激しいのが面白いですね。
ね、そして働き者ですね、やっぱり。
そうですね。
どうなっちゃうんでしょうね。町の人は優しさがあるんでしょうか。どうですか。
はい、そうなんです。はちゃめちゃ感にの反面、パインさんがなんか誇り高い職人さんなんだなっていうのもなぜかこう感じられるお話で、お町の人から愛されてるというか、頼られてるなっていうのも感じられるお話でした。
じゃあもうハラハラドキドキ、そしてほっこりあったかい絵本なんですね。
そうですね。
こちらは対象年齢は何歳でしょうか？
はい、小学1、2年生となっています。
本を見ますとページの割にね、文字も大きめですね。
はい、とても大きい文字で書いてあります。そして全部のページに絵が入っています。
また振り仮名もついてるのでね、小さなお子さんもひらがなが読めたら読めそうですね。
はい、
ストーリーもまた面白いですからね。はい、こちらはシリーズになってるんですか？
はい、パインさんのシリーズ3冊出ていますので、パインさんのキャラクターをぜひ全部読んで楽しんでほしいですね。
また受験が起きそうですね。
はい。
どんな方が書かれたんですか？
はい、レオナード・ケスラー作ですが、アメリカでは有名な児童作家さんということで紹介されてまして、200冊以上発表されている方のようです。1954年頃から作家デビューされているということで、古くから有名な方なのかなと思います。
はい、それでは最後にどんな人におすすめですか？
はい、そうですね、先ほど紹介したように絵本のように読みやすい字文の量、絵の量なので、絵本から物語、読み物に移行する子なんかにいいかなと思います。
はい、ありがとうございました。児童書はパインさんのごちゃ混ぜ看板でした。小脇さん、岡本さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは今回の本を読もうよのおさらいです。一般書は順報社から出ています。牧野茂、大城悟、裁判員経験者ネットワークの裁判員17人の声。児童書は大日本図書から出ています。レオナード・ケスラーのパインさんのごちゃ混ぜ看板でした。 今回お二人にお話しいただきました本を読もうよは広報一宮10月号35ページで紹介されています。お問い合わせは一宮市中央図書館、電話0586-72-2343 0586-72-2343 です。 iWave。 ここからは一宮市情報をお届けします。まずは小中学生配下応援隊についてのご案内です。図書館の本の並び方の仕組みを学び、愛知カルタで遊びます。日時は11月22日金曜日、午前10時から11時20分と午後2時から3時20分です。会場はアイビル5階中央図書館、対象は市内在住の小学4年生から中学生、定員は抽選各5人、お申し込みは11月1日金曜日までに電子申請または電話でお願いします。お申し込みお問い合わせは中央図書館、電話0586-72-2343 0586-72-2343 です。続いて e スポーツを用いたプログラミング教室についてのご案内です。ゲームぷよぷよ e スポーツを題材にプログラミングなどを学びます。日時は11月10日日曜日、午前9時30分から午後0時30分。会場はアイビル6階中央図書館。対象は市内在住の中学生。定員は抽選20人。受講料は200円。お申し込みは10月31日木曜日までに電子申請でお願いします。お問い合わせは中央図書館。電話0586-72-2343。0586-72-2343 です。以上、一宮市情報をお届けしました。
iWave。続いては、休日急病診療所のご案内です。場所は、一宮市岐阜根町3丁目2、一宮市中保健センター内です。受付時間は、日曜日祝日年末年始の午前9時15分から11時30分、午後1時から4時30分まで。診療科目は内科・小児科です。電話番号は0586-71-2766 0586-71-2766 です。続いて愛知県救急医療情報センターについてご案内です。医療機関が見つからないときは、最寄りの診療可能な医療機関を24時間365日ご紹介します。電話番号は0586-72-1133 0586-72-1133 です。休日急病診療所のご案内でした。
iWave。 それでは最後に、市民意見提出制度、一宮市青年貢献制度利用促進計画を策定についてのご案内です。市民の皆さんから意見を募集し、寄せられた意見を参考にして最終案を決定するとともに、寄せられた意見への市の考え方を公表しました。青年貢献制度の普及のための施策を取りまとめた計画です。素案への意見を募集したところ、15件の意見がありました。計画は市ウェブサイト、市役所本庁舎1階美祭木曽川庁舎1階の資料コーナーで閲覧できます。お問い合わせは福祉総務課、電話0586-28-9015 0586-28-9015 です。一宮市本町にあります FM 一宮 iWave の i スタジオからお送りしてきました、知っとく一宮。今日のお相手は高見堂美恵子でした。
この番組は一宮市の提供でお送りしました。